こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
私この春の移動で、はい、転勤することになりまして、はい、1年お世話になったんですけれども、私が、ね、お話しさせていただくのは、はい、今日が最後になりますので、よろしくお願いいたします。いや、
こちらこそよろしくお願いいたします。お世話になりました。ではまずはこの1週間からまとめていただいて、いろいろお話を頂戴したいと思います。三田はどんな1週間だったんでしょうか。
はい、この1週間の事件事故ですが、はい、ここ3日間4日間ほどですかね、猿の目撃情報ということです。はい、かなりの件数の猿の目撃情報の通報が入っております。
そうですか。はい、
この3月15日ぐらいから急に入り出したんですけれども、15日はですね、三輪小学校ですね、三輪の あたりですね、小学校周辺での通報が多くてですね、で翌16日になりますと、はい、今度南ヶ丘とか相生町、屋敷町などで目撃通報が6件ほど入りました。はいはい、で17日昨日ですね、もう夕方に3件か4件ぐらい相生町の近辺で目撃されているということで通報が入っております。
そうなんですね。
はい、前回猿がよく出てた時もやっぱり横山駅周辺とかですね、南ヶ丘とか、あたりがよくあの辺りの通話が多かったので、はい、同じ個体なのかなとも思うんですけれども、はい、その辺はちょっと分かりません。はい、ただですね、猿もね、見かけるだけならいいんですけれども、中にはですね、子供の足に猿が抱きついたという通報であったりとかですね、はい、子供が猿に追いかけられたと、はい、いうような通報もありましたので、猿を見かけた際はですね、はい、決して近づかない、はい、でまた猿を見かけても餌を与えないということをちょっと徹底していただきたいなと思います。
は
い、
確か目も合わせない方が良かったですかね。
そうですね、もう目も合わせない、はい、もう相手にしないのが一番ですね。
そうですね。はい、できたらどこどこで見かけましたよという通報はいただけたら、こうやって予防もすることができるということですね。
そうですね、パトカーも巡回しながら、マイク広報なんかで猿が出てますよっていうのも、お知らせできると思いますので、通報していただければなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。続いてはどんな状況でしょうか。はい、
もう一つ火災の発生ということで、はいはい、これは3月12日の話なんですけれども、はい、この茂原 の田んぼでですね、野焼きをしていたその火が、燃え広がってですね、危うく田んぼの横の民家に燃え移りそうになるぐらい燃え広がったという火災が発生しました。
最近特に風が強いですからね。
そうですね。この日もですね、はい、三田市では林野火災注意報というのが発令されておりまして、はい、林野火災の恐れがあるから気をつけてくださいねという注意報なのでですね、野焼きをされるよう農業従事者の方なんかはですね、やっぱこの三田市のホームページというのをよく確認していただいて、注意報が出ている時なんかはですね、野焼きを控えるようにしていただくなどで、火災予防にご協力をお願いいたします。
ご自身のスケジュールが終わりかもしれないけど、やはり自然の脅威はなかなか侮ってはいけませんもんね。
そうですね、特に風が強い日なんかは一気に燃え広がりますんで、水じゃ消火器じゃ消しきれないと思いますんで、気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずは1週間振り返ってはこのぐらいですかね。
はい、
はい、わかりました。今日はどんなお話になりますか。
はい、今日はですね、私がもうこの三田警察署で1年勤務して、感じたことをお話しさせていただこうかなと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、私この1年間ですね、三田警察オンラインを担当させていただきましたけれども、この度、人事異動で三田署を去ることになってしまいましたので、この1年間ですね、私なりに特殊詐欺とか SNS 型の投資ロマンス詐欺に関する話題とかですね、あと交通安全運動とか、あと兵庫県警察官の採用試験などの、 防犯対策の話であったり被害の発生状況の話であったり、またまあ警察が行うような施策の話などをまあさせていただきましたけれど、
後半にいろんなお話いただきました、
まあ、できるだけですね、三田警察署管内で発生する、まあ、事件事故に関連した話題を選ぶようにまあ、心がけていたんですけど、まあ、少しはお役に立てたかなと、まあ、思っております。
もうやっぱり参考にさせていただくことはたくさんありました。特にこの特殊詐欺に関しては一気にこう地域性というものもありますのでね、伺うことで予防もできますね。
はい、あのまあ、最後にですね、これが最後になりますんで、まあ、私が1年間この三田警察署の副署長として、まあ、勤務して感じたこの三田警察署管内の、まあ、事件事故の特徴を、まあ、総論的にではありますけれども、お話しさせていただけたらなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
まあ、の今回はですね、もう統計資料などに基づくものではなくですね、あくまで私が感じたことということで、まあ、つまりもう私の試験ですので、その辺はご了承ください。
でも肌感覚でこう持ってらっしゃるということですのでね、
まずはですね、この三田の治安全体に関してですけれども、
いかがでしょうか。
まあ、やはりあの神戸とか阪神間の都市部に比べて、まあ、犯罪の発生件数というのは少ないと思います。で、110番など の、 その通報件数も少ないので、やはりまあ治安は良い方だと感じます。
そうですか。
まあ、通報内容もですね、あの物件事故って、まあ、物損事故ってですね、怪我のない事故とか、まあ、その続報をですね、あの両当事者いたら一人が通報したらもう一人が通報して、それでも110番2件になってしまいますので。
なるほど。
続報が多くてですね、まあ、犯罪の被害に関する通報というのは少ないと感じましたし、で犯罪被害の通報に関しましてもですね、大体まあ窃盗犯が多くてですね、あの凶悪犯罪に関する通報というのはもうほとんどなかったと思います。
そうなんですね。そこからも治安はいい方だと感じてくださってるわけですね。
まあ、ただですね、まあ、何にもないわけじゃなくてですね、まあ、三田市の土地柄といいますか、やっぱ郊外型のニュータウンの部分と、あとまあ旧来 の、 この農村部というかですね、がまあ混在してですね、あのどうしてもあの特徴というかこう地域性、地域、この三田市内でもちょっとあの犯罪の発生とか事故の発生に差があるというかですね、やっぱり犯罪の発生であったり交通事故っていうのはこのニュータウン地域の方が多いように感じます。まあ、人口が集中しているとかですね、あのいろいろと理由はあると思うんですけれども、まあ、そのニュータウン地域の方が交通事故が多いっていうのは感じるのはですね、やはりまあ三田市内っていうのはまあ移動に車を使う機会が多い。
はい、そうですね。ま
あ、その上にニュータウン地域に大きな駐車場を備えたあの商業施設というのがたくさんありまして、まあ、それらの商業施設などのその駐車場内でね、あのバッグの事故であったりとか、あとドアを開けた時の接触事故とか、あと隣の車とかですね、あとポールを巻き込んだ事故っていうのが結構目立ってました。
以前もそういうお話いただきましたね、駐車場での事故が多いですよということで。
で農村部でもですね、まあ、の道がやっぱり狭いせいかですね、まあ、の離合すれ違うときに、あのドアミラー同士が接触したりであったりとか、あとあの脱輪ですね、まあ、あとガードレールにすりましたとか接触しましたっていうような交通事故というのはよく耳にします。で交通事故以外にもですね、このニュータウンがまあ開発されてから、まあ、かなり年数が経っておりまして、空き家が増えているように感じます。
そうですね。
はい。で、この空き家に対する空き巣の被害というのも今増加しております。
はい。
まあ、もちろん三田市に限ったことではないと思うんですが、やっぱりあの空き家の多いところというのは、ちょっと周りの方々が、あの少し、あの目を配っていただいてですね、あの不審者があったら通報していただいたりとかいうことで、まあ、あの住民のその地域単位でですね、あのまあ、一件も犯罪を発生させない、一件発生すると調子乗っていろいろ犯人はまた入ってくるかもしれませんので、
その成功例から
そう、ね、ここはやりやすいと思ったら、まあ、そうなってくるとやっぱりそこの町自体の治安が悪化してしまいますので、
ね、
まあ、あの空き家なんで自分の家じゃないので関係ないというふうなことではなくですね、まあ、あのその地域住民みんなで、まあ、見守るというかですね、で治安を維持するという、まあ、ような感じでお願いをしていきたいなと 思います、はい、でまたこれ一番の問題なんですけど、やっぱり特殊詐欺ですね、はい、SNS 型の投資ロマンス詐欺っていうのは本当に去年から激増しております、はい、
もう激増なんです、増えるじゃなくて激増、
はい、急増どこか激増です、
ね、そうなんですね、
まあ、特にこの投資目的で騙される方っていうのが増えているように感じております、
はい、
この特殊詐欺っていうのはですね、大体まあ自宅とか携帯電話に電話がかかってくるっていうのが端緒が多くてですね、まあ、ある程度警戒していただいてるとは思うんです、ただこの投資に関してはですね、被害者の方がまあ自ら投資に興味がおありで、インターネットとか SNS を使ってその投資に関するサイトっていうのを閲覧しているうちに騙されて、まあ、LINE なんかに誘導されてっていうケースが多くてですね、どうしてもこちらが危ないですよって言ってもですね、やっぱり今の投資っていうものはみんな注目されてるんで、
そうなんですよね、
だからもうどうしてもね、いろいろこう分からないことがあったら調べてみたりとか、はい、そういうセミナーがあるよっていうのを聞いたら自分聞いてみたいなと思いますんで、
そうですね、
私でもですね、まあ、ただそんな中で LINE に誘導されるっていうところが、はい、大きな特徴ですんで、そこは気をつけていただきたいというふうに思います、はいはい、
LINE に誘導となったらちょっと立ち止まってみるということが大事でしょうかね。
そうですね、はい、一旦ちょっと疑ってかかっていただいた方がいいかなと思います、はい、でまたこの投資っていうのはですね、やっぱ特殊詐欺に比べても高額な被害が多くてですね、やはり儲かってると思うとどんどんどんどん継ぎ込んでいってしまいまして、それが全部犯人に吸い取られてしまうというようなことで、まあ、この投資の詐欺っていうのはもうすごく危険というか、
まあ、
被害も大きいのでですね、まあ、くれぐれも投資される方はこの投資会社選びっていうのはもう慎重かつ念入りに調べた上で投資するようにお願いしたいなと思います、
はい、この被害の額も何度か発表していただいてすごい額でしたのでね、
そうですね、もう億超えしてますのでね、
そうでしたね、
はい、ということで、まあ、大体、まあ、大きく目立ったっていうのは事故と特殊詐欺と、はい、あと、まあ、空き家とかのそういう対策がやっぱ私1年間出てここの3段で今まあ問題になっているというかですね、今後も気をつけて対応していかないといけない事案かなと思いました。
わかりました。こうやってでも毎週毎週お話しいただくことで気を引き締めて運転を私も自身もしますので、また初心といいますか位置に戻ってってなりますから、ずっと発信をぜひ、ね、お願いしたいと思っております。
はい、
じゃあ最後にメッセージをお願いいたします。
はいはい、まあ、1年間この三田警察署で勤務させていただいてですね、三田市内というのはまあ比較的平穏な地域だとは感じておりますが、はい、まあ、やはりまあ様々な事案が発生しておりまして、まあ、日々警察官というのは多くの事案に対応していました。まあ、しかし、三田署の警察官というのは一人一人はですね、やっぱ各種事案に前向きに対応していましたし、まあ、三田市の皆様のために一生懸命活動してくれてたので、まあ、副署長としてはもう心強く思っていました。まあ、今後もこの三田警察署員はですね、三田市の治安を守るために、まあ、一生懸命活動してくれると思いますので、市民の皆様からのご支援をいただけると幸いです。
ありがとうございました、はい、そして副署長もますますのご活躍期待しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
1年間本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。